黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は午前末後半です。お楽しみに。
黒部座ストーリー。
午前末、改めてストーリーをご紹介しましょう。前沢の元野に御前松という大きな松の木がありました。昔この村に木兵衛という正直なおじいさんがいました。木兵衛さんの家では先祖の法事を務めるのに10人前のお椀が入り用でしたが、家には5人前しか持ち合わせがありません。おばあさんと相談しましたが、良い考えが浮かんできませんでした。本当にどうしたらいいのだろうと御前松のところで考えていると、人の気配はないのに、このお椀は勝手に使うがよい。使った後は必ずここへ持ってくればよい。と声がしました。と同時に御前松の前に足りない5人分のお椀が並べてありました。木兵衛さんは、
さて不思議じゃ。
これはひとえに神様のお恵みじゃ。と喜んで、何度も何度も頭を下げて家へ帰り、無事法事を済ませました。そうして翌日、きれいに洗って、御前松のところへ運びました。貸主が見えたらお礼を言おうと待っていたのですが、いくら待っても誰も来ません。そのうちに、
そのお椀はそこへ置いていくがよい。
と声がしました。びっくりして見上げた途端、5人分のお椀はたちまち消えてなくなってしまいました。木兵衛さんは松の木のところで何度も何度もお礼を言いながら帰りました。この村にはゴン三郎という欲張りのおじいさんもおりました。その噂を伝え聞いて、村のお祭りの日に御前松の前に行き、
十人前の膳碗を貸してください、
と頼みました。彼がうつむいて目を開けますと、その傍らに朱塗りの膳碗が10人前そろっていました。彼は喜んで家に持ち帰り、お祭りで使いました。ところが権三郎は返すのが嫌になり、そしらぬ顔して5人分しか御前松のところへ返しませんでした。そんなことがあってから、誰が御前松にお願いしてもお椀を貸してもらえなくなりました。そればかりでなく、権三郎夫婦にはいろいろと災難が降りかかり、一生苦しんだそうです。
黒部座ストーリ
ー。今 YKK のエッコ工場の脇を歩いています。こちらもたくさんの松が並んでいるんですけれども、フェンスのところに謙信手植えの松まで300メートルって書いてある看板を見つけたので、今歩いてきたところなんですね。いや、期待が高まってきますけれどもね。あ、これ太陽光発電のパネルでしょうかね。あ、そしてここに黄色い文字で謙信手植えの松と書いてあります。わあ、楽しみですね。では歩みを進めてみます。黒部市天然記念物謙信手植えの松の前にやってきました。これはすごい迫力ですよ。まあ、樹齢が400年というふうに推定されているということなんですけれども、あの大きな幹から1,2,3,4本ですね、こう分かれていますね。あのこれだけ大きいので枝のところにまで添え木がされています。その添え木の一本一本の木がですね、電信柱ぐらいの太さがあるんですよね。これ写真を撮りたくて、あのずっと離れたところから撮らないといけないぐらい、縦も大きいですけれども、まあ横もね、立派に伸びていますね。ちょっと近づいてみましょうか。あ、松ぼっくりのね、今まだ大きさは親指の先ほどなんですけれどもね、びっしりですね。もう今まさにあのこう枝の本当に先端のところまで命がしっかりとつながれてるっていうことがね、伝わってくるような気がしますよ。これだけ大きな幹からこの細い枝の先まで栄養分がもうしっかりと行き渡っていて、もう絶対枯れないぞ、もうずっと生き続けていくぞっていうね、気合みたいなものがものすごく感じられますね。多分この近くにいるだけで、あの元気がこうもらえそうな、そんな気がしますね。あの上を見上げてみますと、高さもそうなんですけれども、松のこう葉がね、隙間がないぐらいにびっしりとですね生えていて、どれもみんな生き生きとした色をしています。冬なのにこれだけね、しっかりとした色してますからね。うわー、すごいですね。まあ、あのもちろんあのお手入れもしっかりとされていますし、あの皆さんに愛されているからこそ あのこの育ち方なんだとは思うんですけれどもね。いやー、ちょっとこれはね、一言ではなかなか言い表せないですね。ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。
黒部座ストーリ
ー。先週と今週にわたってお送りした御前松、正直に暮らしていかないと罰が当たっちゃいますよっていうことをね、教えてくれる、そんなお話でした。まっすぐな気持ちで自分も人も大切にしながら暮らしていくっていうことをね、ぜひ今年は考えながら、生活していきたいななんてことを改めて思わされました。皆さんはいかがだったでしょうか。さて、来週からは黒部浦島をご紹介していきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。